当たればいいってもんでもないなっていうふうに思ったのがですね、まあガリガリ君なんですけれどもね、まあもうすごい暑いですから、もうね、部屋で作業していても木造の一軒家の2階だと、もう直撃するわけですよね。屋根からの、ね、もう、なんだろうな、熱がそのまま、もう、何、屋根裏経由で、天袋経由で、もうね、天井経由で、壁経由で、すっごい暑いから、エアコン効かせても、もう全然涼しくならないんですよね。で、古いエアコンだからよりダメで、まあ、受験生の、せがれと娘のエアコンは、この間両方同時にぶっ壊れたから変えたんですけど、そっちはね、同じ2階なのに28度に設定していてもすげえ涼しいんですよ。僕のはね、すごい古いエアコンということもあるのか、わかんないんですけど、25度に設定していても暑いっていうですね。で、まあ、でも25度でこれだからな、みたいな感じで、これ以上下げるのはやめよう、みたいな感じで、汗だらだらかきながら仕事をしていたら、ちょっと娘の部屋にね、用事があって行ったら、あれ涼しい、ここ冷えすぎじゃねみたいな。いやでも28度だよとかって言われて、あそうなの、おかしいなぜだみたいな、もうエアコンの、こう状況かみたいな。でもしくは俺の場合は部屋でパソコン立ち上げてるからその熱かとか、あれなんでこっちが北側なのにな、ねえ、わかんないですけどね。そんな中で僕が家を出て、ガリガリ君を買ったんです。で、自転車乗って、まあ、本当は良くないと思うんですよ。アイスを食いながら自転車乗るっていうのは、まあまあまあ、良くないとは思うんですよ。これをね、目くじら立てて、目くじらっていう言い方もないですな。そんな放送しちゃいけないみたいに言われてね、しまえば本当すいませんって感じなんですけど、住宅街をね、非常にもたもたと自転車で走るために、僕はアイスを買ってですね、アイスどころか、たまに後ろ頭を水でびしゃびしゃに濡らすような時ありますもんね。家とか会社で仕事しててもダメだっつって。ねえ、これスーツ着てない仕事だからできるっていうところもあるかもわかんないですけど、アイス食わなきゃやってられないぜという風になり、最近はもう風邪ひいてるわけでもないのに、アイスのもう枕に入れて寝るってこともやってるしな。あ、ガリガリ君をね、あれ美味しいですね、やっぱりね。ガリガリ君食べながら、ね、自転車で、進んで駅に向かっていたわけです。食べ終わってみたら、なんだこれ、汚ね、木についてるんだな。ね、バーが木じゃないですか。で、木がなんか節目、なんていうの、なんかね、ちょっと汚れた部分の木だったみたいで、何これ汚ねえなってペッてこう捨てたんですよ。そばにあったゴミ箱に、ね。信号で止まった時に、あれちょっと待ってよ、と。捨てた後にチラッと見てみたら、あれ当たりじゃねっていうふうに気づいて、で、自転車降りてそれまた拾って。まあ、コンビニエンスストアが角にあったわけなんですが、その角のコンビニエンスストアのゴミ箱、結構いっぱい入ってたんで、そんなに手を突っ込まずとも、上の方にピタッとついてたんで、それをまあ手でまた取ることができたわけですよ。よく見ると、ね、老眼だからメガネを外して、よく見ると、あ、当たってる!すげえじゃん!当たることってあんまないですから。なんかね、びっくりしましたよ。いや、僕まだ買えてないから家にあるんですけど、今はないんですけどね。これスタジオですから。ガリガリ君もしくは、ガリゴちゃんと交換できます。ガリガリ君プレミアムには交換できませんとかいうふうなことが細かく書いてあるわけですよ。当たりの後にね。で、その文言のいろいろがぐちゃぐちゃっとこうプリントされているところが、いわゆる焼印ってやつですかね。木にね、まあ、焼印じゃねえんだろうな。あれ印刷なの。いやーでも焼印なのかな。焼印だと炭を食ってるってことになるな。どうなんだろうな。焼印と言って思い出すのは王女の物語で、ね、愛人としてね、女がかくまわれるその美しい王女が、お尻にね、刻印をされてしまうというね、しゃー痛いね、エッチな映画ありましたけれども、そんな刻印じゃないとは思うんですけど、まあなんか、あるわけですよ。印刷みたいなものが、文字がそこにあるわけです。当たりだと思ったんだけど、問題はここなんですよね。まだその時点で駅にもついていないし、これから自転車乗らなければいけない。だけど、今僕は食べ終わったアイスのバーですから、それを、胸ポケットに入れることも嫌なんですよね。ベトベトしてるから。で、まあ、ちょっと、ハンカチに包んでポケットに入れるのもなんか違うなと思ったんですよね。 で、自転車で漕ぐわけですから、ポケットに、もしね、ハンカチに包んで、その当たりのバーをポケットに入れたとしても、漕いでる時にパキって折れちゃったとしたら、あ、折れてるバーは無効ですねって、ね、言われちゃうかもしれないじゃないですか。わかんないけど。ね、駄菓子屋のおばちゃんって意外と意地悪だな、みたいな。あ、これダメだね、みたいなね。なんかそういうこと言われたようなイメージがあるんですよ。当たりの頭であるんだから、これ当たりに決まってんじゃないかよ、つって。リーがないからダメね。え、なんだよ、ばあちゃんみたいな。そういうところってあるでしょ。だから、これね、厳密に言うとダメなのかもしれない。我々だってね、演劇やってると、あ、半券切ってしまってるやつはごめんなさい、無効なんですよね。もうこれしょうがないですよね、これは本当に。ねえ、それをね、いちいち、いいですよ、みたいなことやってたらね、無秩序になってしまうわけですから。折ることもできない。ポケットに入れることもできない。まず第一に、ポケットに入れるために、自分の一枚しかないハンドタオルや、そのフェイスタオル、ハンカチを、そのベトベトのバーにくるんでしまうってことは、その後一日仕事する上で手を洗ったりして、もうね、声の仕事してたりするわけですから、風邪ひかないようになるだけ手を洗うようにしてるわけですよ。まあ、局のアナウンサーも一緒だと思うんですけど、手を洗うことにより風邪は防げると僕も本当に思いますよ。拭けなくなっちゃうから、そう拭いたら手がいちいちベトベトになるから何のために洗ってるんだってことになってしまいますでしょ。ということは、これはハンカチでくるむのも嫌だと。どうすればいいのっつったら、もうカバンの中にも入れられないし、 iPhone がベトベトになったりとか冗談じゃねえってのもあるでしょ。手で持っていくしかないんですよ。自転車に乗ってるでしょ。自転車に乗って、食い終わったバーを親指と人差し指、左手のね、で、2本で掴んで、で、薬指と、小指ぐらいでハンドルを握って、こう進むわけですよ。だけど、歩道を走ってるわけだから、段差があって、そのガクンガクンの度に左手が、うーっつって、こう、ずっこけるわけですよ。なんなんでしょうね。カクラキン大放送の坂井正明さんみたいにね、なんか、ゴロンボ刑事がなんかを言った時に、ガクン、あうーみたいな、そんなことになるわけですよ。走っている中で。ね、なんかかっこ悪いわけですよ。しかもその時に一回カランとかって言って、その手に持ってたバー落としちゃったりなんかして、せっかくここまで持ってきたんだからもういいや捨てちゃえみたいな、道に捨てるのはよくありませんとかいうようなこともあるから、拾って持ってきますよね。駅に着きますよ。自転車置き場に自転車止めるでしょ。そこでもまだ左手の親指と人差し指でそれを持ってるわけですよ。これどうしようかな。あ、そうコンビニあるな。でも今アイス食ったばっかだしな、ここで買う。あ、でも時間ねえや、ダメで行かなきゃ。でまた持ったままエスカレーター乗って大泉学園駅のね、ラムちゃんの銅像があるところをラムちゃんのおっぱい揉みたいなと思いながら、脇を通り過ぎて改札行くじゃないですか。改札に入ったら僕は右手でポケットに手を突っ込んで定期入れじゃねえや、なんだパスモかなんか出してピッチってこう通るわけですよ。だけどその時も、左手には親指と人差し指が挟んだ当たりのバーがあるわけですよ。これしばらく持ち歩かなきゃいけないんですよ、このまま。当たるのも考え物だなと思いましたね。釣り革捕まってるでしょ。だけど左手は当たりのバーを持ってるんですよ。カバンは肩にかけて下げているね。電車に乗る、揺られる、右手は、釣り革を掴む、左手はなぜか胸の位置で、なんだろうな、プチ聖火ランナーみたいな感じで。プチ聖火ランナーみたいな感じで、その、当たりバーを持ってるわけです。あの人何持ってんだろうって、はっきりわかるわけですよ。釣り革捕まるってことは目の前に座ってる人がいるわけですよ。そこに座ってる人がいなければそこに座ればいいわけですからね。釣り革掴むってことは座る場所がないからってことで、それだけ周りに人がいるってことですよ。で、釣り革持ってる手の反対側の手が胸のあたりにあるってことは、リポーターがマイク持って喋りの練習をする新人アナウンサーか、52歳のガリガリ君が当たってそれをとりあえず持ち歩くことにするかと思った金髪の親父ぐらいしかいないわけですよ。つまり後者なわけですよ。 100% 恥ずかしいから当たりの面をこっちにしようって言って体側に当たりの面を向けたとしても、旗から見たら目の前で座ってる OL のお姉さんは、あ、この人ガリガリ君のバー持ってる、それだけで、あ、当たったんだわきっと絶対わかるじゃないですか。だ、もう、じゃあ逆に、 じゃあ逆に左手でこの持ってるバーをみんなに当たりを見せびらかすかのように自分と反対側の外側に当たりを向けた方がいいのかっていうと、それはまたなんか違うじゃないですか。そこにね、日本人らしい奥ゆかしさのかけらもない、まあそんなところで奥ゆかしさなんかいらないけど、俺当たったんだよねーみたいな感じでね、みんなにそれを威張って見せるような感じになるのも違うじゃないですか。ねえ、何なんだと、印籠を出してんのかみたいなことになるでしょ。ねえ、小さいなんか勝訴を喜び裁判所から出てきた人が札に勝訴って書いてタタタタって出てきた、なんか喜ぶのが下手なねえ、裁判にね巻き込まれちゃった被害者みたいな感じになっちゃうじゃないですか。勝訴小声で勝訴そんなことになっちゃうでしょ。だからこれはまあなんとなくこうね、内側に向けてた方がいいのかなって、いろいろ考えたんですよ自分も。自転車乗ってる時は一回落としちゃってるから、これちょっとバカだと思って、今まで舐めてたもんだから加えりゃいいじゃないかと思うじゃないですか。だけど一回ゴミ箱ピッと捨ててるから加えるのもまた違うわけ、汚いわけですよ。だけど待てよと、俺が食ってない方、つまり手で持ってた方だったら加えられるんじゃねって一回自転車乗ってる時に加えてみたんですよ。大泉学園の駅に向かう途中でね、加えると確かに桜金大放送で町明がやってたようなずっこけおうみたいな、そういうことには段差で左手が滑ることなくしっかりと両手でハンドルをつかむことができてよかったんです。ただ見た目はバカですよ。52歳なのに食べ終わったアイスのバーを口に加えている、あいつ何がやりたいんだと、木枯らし紋次郎ファンなのかと、ちゃんの仕事は資格ゾーナーとかいうことなのかっていうことまで周りから見たらわかりますよ。見られるのは構いません。だが僕は頑張ってしばらく加えていました。しかしそこにも落ち度が現れました。なぜかというと、僕が加えていたことにより僕の唾液がそのバーを伝って、外側にこう少しずつ染み出ていき、先っぽからピトッと垂れて僕の漕いでいる左膝にピチャッと自分のもう汚いでしょこれだけで。結局持ってきましたもんね、その日は。で、もうやだと思って、池袋着いた段階で、山手線に乗り換えるより先に、ガリガリ君買って食いましたもんね、そこで。あれ、こんな思いするんだったらって。しかも一個食ったから割とも口の中甘いし、ガリガリ君食いたいわけじゃないし、みたいな感じになってんだけど、ガリガリ君はね、パチンコと同じで、で本当に時間にあるとき、お尻があるとか、この後何かやることがあるっていうときにパチンコやると、そういうときに勝ってしまうとややこしいでしょ。うわ、出てんのに帰るわけにいかないみたいな、なってしまうでしょ。同じですよ、ガリガリ君も。お尻があるときはね、次の用事があるときはガリガリ君は食べてはいけない。これ今日の教訓だと思いますよ。ただね、初めて当たったガリガリ君が、意外と、嬉しかったのはほんの一瞬で、その後はうざいとしか思えなかったっていうのはどうなんだろうと。ずーっと持ち歩く、手に持って持ち歩くっていうことがね、もうどうもきつかったですね。想像してみてほしいんですけど、左手の親指と人差し指でガリガリ君のバーを持ってるでしょ。右手は釣り革捕まってるでしょ。じゃないと揺れちゃうからね。だけどスマホで何かをいじったりはしたいじゃないですか。 iPhone 買ったばっかりだし、その iPhone は左手の中指、薬指、小指のこの3本の指だけで制御しないと、もう掴まないといけないわけですよ。大変でしょ。わかりますか。大変ですよね。迷惑だっていう、当たりゃいいってもんじゃないなっていうふうに思っちゃいましたね。お送りいたしましょう。宮川勝の松ぼっくり王国。改めまして劇団ビタミン大使 ABC の宮川勝です。この番組は私宮川というダメな中年親父をイケてる中年男に育て上げるためには何をどう頑張ればいいのか、そのあたりをみんなで考えていこう、そういう番組です。今日はですね、レゲエを、かけたいと思います。シズラでジャーメイレイドポッシブル。